映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。
はい。
はい。
ちゃんまいチョイス。ドアロック。
お、知らない。
はい。2019年、韓国の映画です。こちらはね、今もネットフリックスで見れるかしら？見れると思います。あ、制作年は2018年だそうですね。これはね、なんだろうな、ちょっと韓国ブームの時とかに韓国に行ってた我々としては、とても興味深い映画でした。何か
え、
とい
ま
う
た怖
と、
い系？
怖い系ですけど。何かというと、韓国行った時にさ、驚いたのはさ、ドアの鍵、ドアロック、それこそドアロックなんですけど、日本ってさ、物理キーじゃん、基本的には。まあ、テラスハウス的なさ、もう、最先端のとこはさ、もしかするとカードキーとかかざしてさ、やるとこもあるかもしれないけど、基本的にはさ、物理キーじゃん。でも、韓国ってさ、ピッピッピーみたいなやつ、なんか暗証番号みたいなの押してさ、ティルリとか言ってさ、開いてさ、なんかカチャって鍵が開いてさ、閉めるじゃん。閉めたらなんかさ、ティロリロみたいな感じでさ、勝手になんかドアロックされるみたいな。
それが主流なんだ。
そう、それがね、主流で、最初、韓国に遊びに行き始めたときに、まあ、ホテルとかに泊まってるともちろん、そういうドアロックってほとんどなくて物理キーなんだけど、まあカードキーとかなんだけど なんか何で、まあ映画でもよくあるけど、鍵すげえ不思議だなと思って、韓国独特だなって思ってたの、ずっと。まだそういう、そのドアロックがたくさん出てくる怖い話です。
霊的な怖い話じゃなくて、
あ、そう。
物理的
怖い。
に怖い話。
読みます。都会のマンションで一人暮らしをする女性に降りかかる恐怖を描いた韓国初のサスペンススリラー。都心の古びたマンションに一人で暮らす銀行員の女性ギョンミン。ある朝、ドアロックのナンバーキーに不審な粉が付着していることに気づき、念のためパスワードを変更する。これがさっき私が言ってた、4桁とか6桁ぐらいの、まあ多分自分で桁数決められるんだけど、自分が覚えられる桁数の、数字を暗証番号にして、ドア本体にくっつけるのね、鍵と連動させて。で、そこにピッピッピッと押して、開けるっていう仕様なんだけどね。で、そのピッピッピッと押すから、それこそ、電話みたいに、その押すボタンがついてるわけ。そのボタンに粉がかかってたっていうね、明らかに怪しすぎるよね。はい。で、帰宅後に部屋でくつろいでいると、何者かが突然ドアロックを操作し、ドアノブを荒々しく回し始める。だから要は、その人帰ってきて、おかしいなと思って変えたからよかったけど、朝のままにしてたら、その人が触った指紋のところを粉かなんかでゲットした、
ああ、なるほどね。鑑識みたいな。
そう、誰かが開けて入ってこれてたってわけですね。まあ入れなかったんですけど、で、恐怖に駆られた漁民は警察に通報するが、被害がないため取り合ってもらえない。やがて漁民の部屋で身に覚えのないタバコの吸い殻が落ちていたり、
怖。
便座が上がっていたりと、不審な痕跡が次々と見つかる。仕事も手につかなくなり、新たな引っ越し先を探し始める中、ギョンミンの部屋で変死体が発見されという、結構ね、これね、
サスペ
怖
ン
いけ
スス
ど、
リラーみたいな。
怖いけど、ちゃん組いけるやつですよ、これは。だって、なぜなら、幽霊じゃないから、人間だから。これはね、コン・ヒジョンさんって、ね、まあ、普通の、私、結構ね、人気の女優さんなんですけど、私から見たらなんか普通の顔の人ですね。
失礼じゃない。急に失礼だ な。
なんつうか、パクシネとか、そういうのはすごい可愛いなと思うんですけど、私。でもなんか、コン・ヒジョンさんはなんか普通の人。でも、
庶民的な感じ。
あ、そうそうそう。 庶民的だからゆえにリアリティあるよね、この映画。
うんうんうん。
普通の人だから。
うん、普通の人言い過ぎ。
ごめん、ちょっといい意味での普通の人ね。はい、ということです。で、この映画、もうすでに面白そうだと思った人いるでしょうね。だって面白かったから、
はい。い
見た方がいいです。とっても。
や、見るのちょっとはばかられる感じではあるけど面白そう。
で、なんか友達も、
う
それこそ30代の女性一人暮らし
ん。うん。
の友達とかは、やっぱ見るの怖かったって言って
そ
た。
うなんだよ ね。
そうそうそうそ
い
う。
や、うちもさ、一人でいること、一人っていうか、一人と子供でいること多いからさ、
子供じ
めっ
ゃ
ち
ちょっ
ゃ。
と何のあれにもならないしね。
そうそうそう、逆に、あれだし。いや、なんかだって、でもね、さ、一人暮らし経験した人、一度は考えない。なんかさ、私よく思ってたんだけど、
経験したことないんですよ、私。
オートロックの家にね、セキュリティが大事だと思ってオートロックの家に住んでたんだけど、一時期。大学の時か。でもよくよく考えたらさ、オートロックの内側に入られたらもう終わりだなって思って、逆
怖
に
い。
危なくないって。
で、こっから
ね。
はちょっとネタバレしちゃうから、見てない人は見てから聞いてほしいです。ネタバレします。しますよ。いいですか？しますよ。はい。
早く言えや。
この映画もそうなの、それなのよ。だからよ
内
く、
側に、
よくありがちなのは、家に入るとき気をつけなさい、みたいな。後ろ
後
誰もい
ろを
ない。
振り向きなさい、
そう
みたい
そう
な。
そう、振り向いて入りなさい。で、入ったら鍵を早く閉めなさい。でしょ？じゃないと、開いたまま誰かが入ってこられちゃうから、つって。これが今までの常識だったんですけど、このドアロックに至りましては、もうね、帰ってきた時点では手遅れっていう話なんですよね。
もう内側に入ってたってこと？
もうね、ベッドの下に潜んでるの。
ベッドの下って超怖え。
しかも、恐ろしいのが、その犯人はね、好きなんだよ。その人のことがまずね。女性のことが好きだか
ス
ら、
トーカーってこ
まあ、
と？
ストーキング的なことをするわけですよ。だから、楽しみたいわけ、少しでも長く。だから、ベッドの下に隠れて、何日もその部屋に何回も、毎日1回ずつその部屋に入って、その女性がベッドで寝てる時に下からこう出てき
なる
て、
ほどね。
で、
共同生活させられてたの。
そう、起きないようにクロロフォルムみたいなのをその女の人に嗅がされ
マジ
て、
で。
で、女の人は朝ペッて起きたら、なんか頭痛いなみたいな。
バカじゃん。
ってなって、もう分かんないわけよ。誰もいないから。で、そ
ま
の
さかそうとは思っ
男
てない
は、
からね。
そう、深夜の間に女の人のよ、牛横で寝るの。一緒に。怖いでしょ？で、トイレとかシャワーとかも浴びて、だから吸い殻とかあったの。で、何
普通に
食わぬ
暮らし
顔
てるん
で、
だ。
朝方出てくわけ。で、女の人は、パッて起きたら、なんか、頭痛いなぐらいで、でも部屋も別にそこまで、朝さ起きてさ、いっぱい見たりしないじゃん、部屋のこととか。もう、ああ、支度だっつってさ、学校じゃないや、あれとか行くじゃん、職場に。だから気づかないわけ。で、毎日夜帰ってきて、で、男は昼のいない間にまたベッドの下に潜んどくわけ。それを1ヶ月とか繰り返してんの。で、最後の最後に殺すわけ。怖
誰が？
いよね。見つかったりして殺すわけよ、その女の人のこと。
殺して終わり？
で、見つかって、殺さない人とかもいるわけ。拉致して、その自分のなんか隠れ家みたいなとこにずっと拉致して、気に入った女の人とかは、拘束して、最後に薬かなんかで殺すみたいな、そういうことをやってる犯人だったの。
常習なの？
そう、常習なの。
まあ、常習でしょうね。
韓国のさ、鍵怖って思わなかったと思う。でもね、私、実際自分が、なんか、映画で見てるときに思った通りだった。やっぱ怖いなと思った、あれ。だって、わかりやすいもん。なんならさ、映像撮られてたら一発でわかっちゃうしさ、一回わかったらすぐ入れるじゃん。
そうだよね。友達とかにバレてたらさ、その友達がさ、誰かに売ったりする可能性もあるしさ。
そうそうそう。毎日帰るのめんどくさいからさ、買えないでしょ、人は。ああ、怖って思った。すごい恐怖
なる
の
ほど。
映画だった。 でもそれをこう突き詰めていく感じとかはテンポも良くてね、
うん。う
犯人を捕まえる感じが良
ん。うんうん。
かったですよ。
はい。
はい、以上でした。
はい。
はい。